はい、感謝します。私は1997年ですか、29年前にですね、この教会に赴任して、厳密には8月ぐらいに来たんですだったと思うんですけれども、最初の説教がですね、実は今日の箇所、今日の箇所はですね、一番最初にこの教会でやったメッセージなんですよ。もちろん、多少内容は少し変えてはいますけれども、そういうメッセージですね。その時にいた人がほとんどいないという、D さんたちいた元屋さんぐらいかな、だいぶ入れ替わりましてね、だからいいかなと思ったりとかそれもありますし、初心に帰るという意味でですね、もう一度、今日の箇所を振り返りたいと思うんですけども、16世紀にですね、ヨーロッパで宗教改革というのが起こりましたね。その時にこの掲げた改革三本柱というのがあるんですね。これ中学で習います。はい、皆さんも多分学校で習ったと思いますけども、3つあるんですけど、何かご存知ですか。なんとかのみ、信仰のみ、聖書のみ、そして3番目は万人祭司ということですね。この3つですね。で、私たちの教会は福音派と呼ばれる教会ですから、救いというのは行いではない、信仰によって人は救われるんだという立場に立っています。ですからこの信仰のみというのは回復したと言えますね。また聖書は誤りなき神の言葉と、信じています。そうですよねとか言って、ね、皆さん信じていると思います。ですから1番と 2番は、うちの教会では回復したと言えると思いますね。しかし、じゃあ3番目のこの万人祭司はどうでしょうか。これが回復したかというとですね、ちょっと疑問ですね。ですからこの時代に教会に必要なのは万人祭司の回復です。そうは言っても、じゃあ万人祭司って何なのかということですけれども、これはですね、簡単に言えば牧師のようなこの教職者だけが神様に仕える存在ではなくて、すべての生徒が、皆さんも一人一人皆が神に献身して仕える祭司として、働く、これが万人祭司ですね。ですから皆さんは、祭司です。ただですね、祭司になるためには、祭司ってじゃあ何やるのっていう、この務めが何なのか理解しないといけないわけですね。それを具体的にですね、今日は主にいろいろありますけど、3つ見てみたいと思います。まず祭司の務めその1、それはですね、取りなしということです。皆さんも一度はソロモンの神殿のね、図とか絵とか見たことあると思いますけれども、その神殿の中にはですね、聖所というのがあるんですけれども、その入り口に、祭壇があります。祭司はここでイスラエルの民のために動物を犠牲にして、そして取りなしを始めます。ですから祭司の仕事は取りなしです。日本にはですね、天皇陛下というのがいますね。正月もね、みんなの前で挨拶しておりましたけれども、でこの天皇はですね、外国ではエンペラーって訳されてます。だけどこの日本の天皇はですね、エンペラーではないんですよ。 日本で皇帝、皇帝とも言いますけれども、なぜならこんな皇帝のようなですね権力は持っていないんですよ。天皇陛下が政治を動かしたとか軍を動かしたとかね、そういうことはないんですよ。それなのにこの天皇陛下というのは日本人に大変尊敬されていて、愛されています。日本では総理大臣の悪口を言う人はたくさんいますけども、天皇陛下の悪口を言う人というのはあまり聞いたことないですね。この前去年ですね、奉仕した教会の教会で、まあ、ある兄弟がですね言ってたんです。彼はもう内地の人で、以前若い頃に皇居で庭掃除かなんかのアルバイトしたことあるそうです。それで実際にですね天皇陛下が目の前に現れたそうですね。で天皇陛下を見た瞬間にですね、もう無意識にこうやって深くお辞儀して、なかなか頭を上げられなくなったんだそうですね。この不思議なね、日本人の持つ天皇陛下に対する畏敬の念、そういうのはですね持ってます。まあ、実際会ったことないからね、どんな反応するか分からないけど、多分彼兄弟のようにね、私たちもそうするかもしれませんね。ですから天皇陛下は、まあ、権力はないですよ。だけど権威があるんですね。でなんでこんなにね、権威があるのか、それは専門家が言うにはですね、それは天皇の務めにあるんだと言ってます。まあ、天皇陛下の務めって何かと言ったら、まあ、外国から来た要人をですね、接待したり、またどっかで震災とかあれば慰問に訪れたり、そうやって国民を励ましたりとかね、いろんな公務がありますけども、でも天皇陛下の仕事はもっと大切な一番の仕事があるんですよ。それは何かって言ったらですね、取りなしなんですよ。取りなしです。天皇陛下は毎朝なんか儀式的に何か取りなしの儀式をね、日本国民のために毎日毎日それを、続けているそうです。でこの取りなしの働きがあるので、天皇はエンペラーではなくて祭司と言った方がいいと思いますね。でこの祭司職を持ってるがゆえに、日本人に対して天皇は権威があるんですよ。まあ、ただし天皇はじゃ何に祈ってるかって言ったら、天照大御の神とかね、それに祈ってますけれども、しかしですね、唯一生ける真の神に仕える祭司がですね、この日本には存在するんですよ。誰ですか？そう、クリちゃん、クリちゃんって。そうです。真の神に仕える祭司は皆さん、クリちゃん一人一人です。クリちゃんは神とこの世の人の間に立って取りなしをしている。そういう働きをしています。創世記にヤコブという人が出てきますね。あの人は100歳を超えて、エジプトに移住しますけれども、でヨセフがねエジプトで出世してるから、お父さんのヤコブを自分のところに迎えるわけですけれども、その時にヨセフがエジプトの王様のファラオにヤコブを紹介するわけですよ。でヤコブは、まあ、私の、ね、こう杖をついてね腰も曲がって多分ね100歳超えてるから、そうやってファラオの前に出てきてね、あどうもどうもつって挨拶したと思うんですよね。でだけどこのヤコブがファラオに接見した時に、 聖書にこう書いてます。
創世記47章7節、それからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせた。ヤコブはファラオを祝福した。
はい、ヤコブがファラオを祝福したと、まあ何気なく書いてますけども、聖書には霊的な原則があるんですね。それは祝福する者は祝福を受ける者よりも上の位にいるということですね。
フェブル7章7節、言うまでもなく、より劣った者がより優れた者から祝福を受ける者です。
はい、とそういう原則がありますけども、当時ファラオはですね、世界一の帝国エジプトの王様です。多分あの時代にファラオより偉い存在はいないと思います。一番偉い人です、この世では。でもファラオはヤコブから祝福を受けるんです。ヤコブって何者ですか？田舎者ですエジプトに比べたら田舎のカナンというところに住んでて、でしかもヨボヨボのおじいさんで、こうやって歩いてるわけですね。だから人の目から見るとヤコブとファラオどっちが上でしょうか、まあ、ファラオが上なんですよね。誰の目から見てもそうです。しかし神の目から見たらヤコブが上なんですよ。ですから神様はファラオの言うこと聞かないんです。ヤコブの祈りを聞いて、ヤコブを通してファラオは祝福されるんです。旧約の祭司は王様や高官を神の言葉を通して動かすことをしました。つまり祭司職というのは王様にも助言を与え、国を動かす、そういう存在でした。私たちもね、政治家ではないですよ、だけど私たちは取りなしを通して、政治家を動かし、国民を祝福し、この日本をね治める仕事を持ってるんですよ。話が大きすぎてね本当かよって思うかもしれませんが、本当なんですよ皆さん。ですからね、皆さん今日も毎朝ね、イエスの名で命じる、ね、高市総理を神に従いなさい、従うようにってね、正しい政治を行うようにってこう命ずるんですよ。私 毎朝ローマ13章にのっとってね祈ってます、ね、呼び捨てにしてデニー知事を神に従うようにとかね、そうやって祈ってます。そしたら神様は私たちを通して彼らを動かします。ですからクリスチャンはこの世の人々のために取りなしをする、これが必要です。アーメン。で2番、祭司の務め、それは賛美ということですね。神殿には大庭っていうのがありまして、そこでみんな礼拝するんですけども、この大庭から聖所の方に近づいて入っていくと、さらに至聖所っていうのがあります。その手前に講壇というのがあります。講壇、光沢ところね。でこの講壇では365日24時間途切れることなく香が焚かれていました。つまりずっといつ見ても煙が立ち上っていた、そういう場所です。ですから香は絶えることなく捧げる必要があるということですね。
第一テサロニケ5章16節から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
はい、まあ、さっきゆみちゃんが何でもこう、ね、感謝することを、もう祭司はねそれ実践できるんです皆さん。祭司には 賛美を捧げる仕事があります。感謝と賛美は途切れることなく絶えず捧げられないといけないということですね。しかし、皆さんも知っている通り、私たちの人生はね、山あり谷ありで、良いことばかりが続くわけじゃないです。時には、試練もあります。もし皆さんの生活でね、自然とこう鼻歌とか口からついて出てくるような、そういう順調な時はですね、ハレリヤとか言ってね、いくらでも賛美できます。でも人生がうまくいかない、心に憂いとか落ち込みとか怒りとか、そういう時がある時はですね、賛美ではなくて不平不満がですね、こう出てきそうになりますね。もう実際出ていくわけですけども、もちろんですね、私たちの神は全てを受け止めてくださるお方ですから、自分の不満とか怒りをぶつけてもいいんですよ。どうしてですかって、ね、ぶつけても大丈夫です。神様はそれを受け止めてくださいます。しかしクリスチャンは基本的に人生に何があったとしても信仰によって全ての出来事を益と変えてくださる主に全てを委ねて、どんな時でも感謝と賛美を捧げるんですね。
ヨブ27章2節、私は私の権利を取り去った神にかけて誓う。私の魂を苦しめた全能者にかけて。
はい。ヨブは、ヨブ記は皆さんご存知のように、ヨブの試練の、書物ですね。なんでヨブはこんなになったんでしょうか。もともとお金持ちで、財産もいっぱいあってね、子供たちもいっぱいいて、繁栄してたんですよ。でもある日、サタンが神様にですね、ヨブは繁栄してるからか、あなたを崇めてるだけなんですよって。もしあなたがね、繁栄の代わりに彼に災いをもたらしたら、彼はたちまちあなたを呪いますよ。で、そうやってね、サタンが神様に挑発するわけですよ。そしたら神様がね、いやいや、ヨブはそんな人ではないよって。ヨブはどんな時でも忠実だ。私はそれを知ってるんだ。ね。で、それを証明するために、サタンがヨブを苦しめることを神様は許可しました。大変ヨブにとってはいい迷惑なんですね。で、サタンによって何もかも奪われたヨブはどうしたんですか。主は与え、主は取られる。主の名は褒むべきかな。で、神様を賛美したんですよね。もちろんだんだんだんだん苦しみが増してきてね、文句言うんですよ。ヨブ記見たら分かりますよ。ヨブも、いろんな文句を言います。もう生まれてこなければよかったとかね、捨て台詞も吐きます。でもですね、文句は言いましたけども、決して神様を呪ったり冒涜するようなことはしませんでした。そして今読んだこの27章2節にあるように、彼は賛美しています。どんな方を賛美しているんですか。私の権利を取り去った神、私の持っているものを全部奪った神様を褒めたたえますって。私の魂を苦しめた全能者を褒めたたえますって、そういうふうに賛美しています。私たちもですね、簡単ではないですけども、ヨブのように感謝と賛美を捧げるものでありたいと思いますね。ですから皆さんも自分の生活の中でね、いろんな困難があると思いますけどね、いや性格の合わない伴侶だと思ったもしとしてもですね、感謝しますとか言って、ね、もう子供が反抗的になってもですね、神様感謝します、 ブラックな会社に勤めていている人もですね、その中で主を感謝します。リストラも病気もいろんな苦しみがあります。それ自体を感謝しませんよ。それは呪い、いいものじゃありないんです。でも神様はそれを通して自分を益にしてください。自分の人生を良きもので見てしてください。そういう神なんだということを信じて賛美するんですよ。そしたらその通り神様が証明し、ご自身を証明してくださいます。ですから私たちは、そのように賛美したいと思いますね。
フェブル13章15節、それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆を讃える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。
はい、ここで賛美の生贄を捧げられてありますけれども、皆さん生贄って何ですか。動物の生贄って言ったら動物の犠牲ということですよね。犠牲っていうのはやりたくないけどやる、これ犠牲ですね。それをやると身を削るような犠牲が伴う、それでもやる、これが生贄です。ですから賛美の生贄ということは絶対賛美したくない状況、喜べない状況、それでも感情はついていかないけど自分の意思を持って主は良いお方です、賛美します。先週ね、ダビデの我が魂を主を褒めたたえよとありましたね。ダビデ褒めたたえる状況にないんですよ。でも自分の魂に言い聞かせるわけですね。自分を分離して我が魂をなんで落ち込んでるんだって、主を褒めたたえよ、待ち望め、主は良くしてくださるんだって、こうこれ賛美の生贄を捧げているということですね。ですから私たちは自分の人生をかけて自分自身が神ではないということ、自分が主人公ではなくて神に作られ、神を崇めるために生きているということを自分の信仰を持って証明していく必要があります。そのためには神が自分を作られたということ、神が自分の人生を司って導いておられるということ、その神の主権を認めて、たとえ自分の思い通りにならなくても主は良いお方です、愛の神です、そうやって信頼を告白するんですね。そうするときに私たちの道は開かれ、主の栄光を見るようになります。皆さん絶えず賛美しましょう。アーメン。で最後に、あ、全部出てきちゃった、あ、まあいいか。
詩編51編17節、
まあいいですね、もう、はい、3番目はですね、最初の爪は3番目、礼拝です。神様を礼拝するの、これが祭司の務めなんですけども、皆さん、あの祭司を見たら分かりますけども、祭司は必ず供え物を神様に捧げます。そうやって礼拝します。皆さんも例えばお世話になったね、先生とか恩師に会う機会があった時に、普通はね手ぶらでは行かないですよね。何かお土産を持参してどうぞどうぞって言って、そうやって、恩師に会うと思います。私たちも神様に対する、まあ、お土産というか備え物が必要です。じゃあどんな備え物が祭司は備えていた、捧げていたかといったら、この先ほども言ったように賛美も備え物です。賛美は神様が喜ばれる備え物です。皆さんがここで賛美しているとね、天国にその香りが立ち上ってね、神様がそれを香りを嗅いで喜んでおられるんです。そして祝福が天から地に降りてきます。だから賛美は神様が喜ばれる備え物です。そして2番目に、 も書いてありますが、悔い改めです。詩編51編にはこれ。
詩編51編17節。神への生贄は砕かれた霊。打たれ、砕かれた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。
はい。私たちは礼拝の中で神様に触れて、この堅くなりな心が打ち砕かれて、ダビデのように主の前に自分の罪を悔い改めて、そして胸を叩いて主を許してくださいと言って変えられていく、神様の許しを受けて変えられていく、そういう体験が必要ですね。神様はこの打ち砕かれた心を蔑まれることなく受け入れてくださいます。そして3番目、献金です。教会行くと、献金がありますけれども、収入全部私のもの、ね、私が稼いだっていう、そういう態度じゃなくて、神様が与えた恵みですと。でその収入の一部を神様の供え物として捧げる、ですからこの献金も尊い供え物です。賛美の捧げ物、悔い改め、そして献金、どれも尊い神が喜ばれる捧げ物ですけれども、最後に、この最も神様が喜ばれる、捧げ物があるんです。それは何でしょうか。それは救われた魂を神様に供え物として捧げるということです。ローマ15章にこうあります。
ローマ15章15節から16節。私は神が与えてくださった恵みのゆえに、異邦人のためにキリスト、イエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって、祭司の務めを果たしています。それは異邦人が、聖霊によって聖なるものとされた、神に喜ばれる捧げ物となるためです。
はい。パウロは、ご存知のように、異邦人伝道に献身した人ですけども、パウロはね、自分は、祭司の仕事を今やってるんだよって意識してるんですね。つまり異邦人伝道っていうのは祭司の仕事なんだということです。異邦人をに伝道して、異邦人がイエス様を信じて罪を許し得、救われてこの世から、救い出される。でその救い出された魂を神の前に連れてきてですね、主よ、救われた魂ですってこう神様の前に捧げる、これがですね最も尊い祭司としての務めの中の供え物だということですね。ですから礼拝の中にこの救われた魂が捧げられるということがとても大切なことなんですね。この世の人たちはまだ神様を知らないんです。神様と和解もしてません。だから罪の問題が解決していないので、神様はこの世の人たちに直接、近づけないという、近づくことができない存在なんです。そんな彼らのために、神と彼らの間に立つ仲介者が必要です。祭司が必要です。それが私たちクリスチャンの重要な務めですね。入ってないですね。第二コリント5章19節に、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違法行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのですってあります。私たちに和解の言葉を、解決を委ねたということですね。この世にはね、立派な仕事がありますよ。政治家とか経営者とかお医者さん、弁護士、ね、教師もみんな重要な仕事ですよ。しかしですね、 宣教の働きよりも重要なものはないんですよ。なぜなら宣教は滅びの運命にある人々を神様と和解させて永遠の命に預からせるようにします。そして救われた人が神を礼拝するものに作り変えていってるわけですね。でこれを手助けするのがクリスチャンです。皆さんはどのようにして救われて教会に今来るようになりました？多分誰かが祭司の務めを果たして皆さんに伝道して、そして救いに導いたと思いますよ。誰かが祭司の働きをしたので、私たちはみんな、この場所に来て神を知るようになって神の恵みに預かることができたということですね。国際弁護士の佐々木光雄さんといいますね。このクリスチャンの弁護士ですけども、これでいつもね、私弁護士してますけど、弁護士はバイトですと副業ですと、私の本職は伝道ですってこう、ね、みんなの前でこう言うんですよ。いつでも彼はこう伝道を優先にして働いているんですね。ですから多くの影響を皆さんに与えています。ですから皆さんも、まあ、いろいろ職業あると思いますけれども、皆さんの本職は宣教です。皆さんのこの世での職業は副業です。私はこの務めを果たすために今地上に残されています。本来ならもう連れて行きたいんです、ご自身の身元に、でもあえて残すっていうのは祭司の務めをやってから戻ってきなさいっていうことですよ。昨年常雄さんとね、光子さんが、教会に来るようになって、救われましたね。本当に、まあ、夏子さんも、ね、喜びだと思いますけど、私たちも大変、励まされておりました。毎週ね教会来るんでね、そのままじゃ良くないなと思って4つの法則を持って行ってね、お父さんとか言って、神さん、お父さん愛してるんですよ、でもね人間には罪があるんです、でもその罪を解決するために神の御子でイエス様が十字架にかかってくれました。その罪も全部十字架によって背負って解決してくださいました。それを信じるなら救われるんですよ。どうですか、信じませんかって言ったらね、って信じますとか言って、本当に素直なんですね。何の抵抗もなく素直に受け入れて、二人とも一緒にイエス様を信じるお祈りをしました。本当に喜びの時でしたね。まあ、夏子さんは総額をしてますけどね、前から上手でしたけどもね、お父さんとお母さんが救われた後のこの鍵盤を叩くね、音色がちょっと今までと違うんですよ精霊がまた乗っかってね、素晴らしい総額をしております、なんでかったらね、やっぱり救われた喜びをね、誰かが救われた喜びを体験したからですよ。私たちにとって一番の喜びは何ですか。やっぱり失われたものが救われるということですよ。貯金通帳のゼロが増えて嬉しい、まあ、これも嬉しいことです、ね、体重が3キロ痩せたとか、これもね喜びの知らせかもしれませんけども、でも救われた魂がこの場所に新しく加わって共に礼拝できる、これ以上に素晴らしいものはありませんね。ひろこさんも一生懸命ね伝道して、あまり反応ないって言ってもね、いいんですよ。救うのは神様の責任ですからね。私たちは福音を伝えるということですね。ですから皆さん、日常で、福音伝道して、そして もし神様恵みでこの場所にね来て、その人が救われて神を礼拝するようになるとすれば、これは尊い私たちの礼拝になります。もう主は近いと思います。どうか残された時間をですね、本当に祭司の務めを果たして、そして主のもとに帰りたいと思います。アーメン。